おはようございます。私は青鳥の絵本部講師の寺川正史です。第2回目の本日は、青鳥の絵創始者谷内正治先生著、新版生活の知恵365章テキストに、因縁を超えるというテーマで話をさせていただきます。私たちは日々、いろいろな体験をする中で、時には自分で想像がつかないような病気や不幸に出会うことがあります。すると、なぜ自分はこんな目に遭うんだろう、これは何かの因縁だろうか、と考えることもあると思います。本日のテキスト、新版生活の知恵365章、94ページを朗読いたします。この世界には、原因結果の法則というものがあるのである。それは物質の世界においても、このような原因をつければ結果はこう現れるという自然の法則というものがあるのであるが、我々が運命を支配する上に重要なのは、物質の世界にある物体の移動、原因が他の物体にこんな結果を及ぼすという物理的な因果関係よりも、心の世界にあるもの、原因が物質界にこのような結果となって現れるという因果関係の方なのである。心の世界にあるものとは、想念、すなわち心に思うことである。心で思うことが形の世界に結果として現れるのである。我々がこの人生において、いかなる幸福な生活を送ることを得るか、悲惨な生活を送らねばならぬかは、我々が常に何を想念しているか、一日のうちの大部分の時間に何を考えているかによって決まるのである。人間の運命は常に我々が何をより多く思っているかの総決算が毎日弾き出されているわけである。朗読を終わります。このように青鳥の絵では、この世界では心に思い描いたことが形に現れると説いています。これを因縁因果とも呼びます。私たちの運命は自らの心で思った通りに作られているのです。それは少し思っただけのことがすべて実現するのではなく、強く継続した思いが実現していくのです。このことを心理学の面より説明いたします。ある心理学では、私たちの心は2種類から成り立つと言われています。今、思ったり考えている心のことを現在意識と言い、記憶や無意識の心の部分を潜在意識と呼んでいます。その割合は現在意識がわずか 5% で、潜在意識は 95% と大部分を占めるそうです。この潜在意識には特徴があります。現在意識で思ったことがそのまま記憶の奥深くに蓄積されていくのです。ですから、ネガティブな、後ろ向きなことを強く思った場合には、自分の潜在意識にマイナスの想念が蓄積されていきます。逆に明るい、積極的なことを考えれば、プラスの想念が蓄積されていくのです。さらに、潜在意識は他人の悪と自分の悪を区別しないで記憶する性質があると言われています。そのため、誰かが悪いことをして、強く憤った場合、それがその時だけだったら良いのですが、何十年間も長い間、心の中で繰り返して、あんなことをしたあいつは絶対に許せない、などと思い続けたとします。すると、自分の心に悪を強く印象した想念が蓄積され、その結果、悪を犯した他人ではなく、悪を咎め続ける自分が幸せになれなくなるのです。つまり、心に強く描いた思いはすべて自分自身に実現されていくのです。次に因縁の説明をいたします。因縁の因とは、私たちが心に強く思い描いたことが心の底の深くに蓄積されたものを示します。それが何かの縁に触れた時に形になって現れます。因縁の現れ方を自然現象の雨に例えて説明します。雨は大気中の水蒸気が突然雨になるのではなく、晴れた時に 大気中の水蒸気がある一定以上蓄積され、塵や埃など核になるものに触れて細かい水の粒子となり雲ができます。それがある条件に達して雨となります。因縁が形を表すのもこのような道理によるのです。このように心で作った因がすぐに現れるかと言いますと、実はそうではなく、雨の説明で縁となる塵や埃が全くない場合には雨はできないように、因は縁がなければ形の世界に現れてこないのです。私たちが積み重ねている行為を仏教では、心、苦、意の三合として説明しています。漢字ですとわかりやすいのですが、ラジオ放送ですから少し詳しく説明します。心とは、身体の心と書き、行動、行為、行いのことを示します。次の苦とは、口と書き、口で語る言葉のことです。また、意は、意志の意のことで、これは心で思うことを示しています。この三つを総称して、心、苦、意の三合と言います。この三合が本日のテーマである、因縁を超えるの元となっているのです。このように私たちの運命は、誰か他の人の支配を受けているように考える人もいるかもしれませんが、実は私たち自身の言葉によって作られているのです。成長の絵では、人間は本来素晴らしい存在で無限の可能性を持っている神の子であると説きます。ですから、どのような問題でも解決する力を内在しているのです。それをどのようにして引き出すかが課題であり、そのために人生はあるのです。ここで三重県に在住されています A さんの体験を紹介します。A さんは現在80歳になる女性で、彼女の実の姉は幼い頃から感情を抑えることができない人でした。両親が健在な頃は良かったのですが、亡くなり、二人きりで生活するようになると、だんだん暴力がひどくなっていきました。姉は自分の思い通りにならないと、あの手この手で暴れました。ちゃぶ台をひっくり返すなどは日常でした。A さんは理不尽に繰り返される暴力により、精神的に追い詰められていきました。寝ている間に襲われるかもしれないと、毎日のように生命の危険を感じていました。いつまで続くかわからない不安、恐怖、ストレスで髪の毛が全部抜けてしまったこともありました。そのような状態が約7年間も続きました。苦しくて辛いので、近くのお地蔵様にお参りして心を鎮めることしかできませんでした。平成4年のある日、保護司のようなボランティアをしている近所の友人に自分の話を聞いてもらおうと相談に行きました。その友人は、聖著念を学ぶ私有会を自宅で開催していたのです。彼女は親切に、大変ですね。それならば聖著念のお話を聞きに来たらよいですよ。きっと良い解決ができますよ、と言ってくれました。その後参加した私有会で、講師の方から、人間は本来、神の子で素晴らしい存在です。現象は厳しいことがあるかもしれませんが、神様が作った世界には悪はないのですよ、という話を聞きました。そして、ああそうか、暴力を振るう姉は本当の姉ではない。あの姉は本来は神の子なのだ、と思うようになりました。それから A さんは、聖著念の教えを学び始めました。友人宅で開かれる私有会には、毎回欠かさず参加しました。また、教科部、各都道府県にある聖著念の布教、伝道の中心拠点で開催される講演会に行ったり、練成会、合宿して聖著念の教えを学び、実践する集い、などの行事に参加するようになりました。聖著念の教えを学ぶと、不思議と A さんの心はすごく落ち着くのでした。そうするとなぜか姉の機嫌がとても良くなるのです。これは聖著念で真理の話を聞き、A さんの明るくなった心が雰囲気となって姉に伝わったものかもしれません。 嬉しくて成長年の行事に参加するのが楽しみになりました。しかし、お姉さんの暴力は完全に消えてはいなかったので、姉の本当の姿、実相を見ることはなかなかできませんでした。平成16年のことです。A さんは雨の日に、いつものように近所のお地蔵様にお参りに行ったところ、落ち葉に足を滑らせて、あっという間に2メートルぐらい転げ落ちました。痛くて歩きません。病院に行ったら骨折の診断でした。1ヶ月後にギブスは外れたのですが、なぜか3ヶ月経っても歩くことができませんでした。この A さんの近所には、青少年の女性の組織である白鳩会の三重県の会長さんが住んでいました。会長さんが私有会の会場である A さんの同級生のお宅に行ったところ、A さんが購読する青少年の月刊誌が3ヶ月分も置いてありました。熱心な方がどうされたのかと心配になり、A さん、この頃見ないけどどうかされたの?と尋ねますと、足を骨折して歩けない状態であることが分かりました。会長さんはその月刊誌を届けるため、A さん宅に行き、チャイムを鳴らしました。すると A さんは歩けないため、這って出てきたそうです。会長さんはその時、骨折が治っても歩けないのは大変でしょうが、動けることはありがたいので、まずそのことに感謝しましょう。それからお姉さんにも徹底して感謝しましょうね。お姉さんの現象を見ずに、実相である完全円満な神の子を拝めきりましょう、と言われたのです。これは以前から会長さんにアドバイスされていた話ですが、この時は素直に、ああそうだ、その通りにやってみよう、と思えて、お姉さんを拝むことを始めたのでした。それは理屈ではなく、心から素直に姉の実相を拝む心に変わったのです。その後、歩けなかった足は順調に回復することになりました。A さんはそれから、お姉さんは神の子、暴れるのは現象の姿、実相は神の子で素晴らしい、完全円満が本来の姿です、と朝に晩に姉の実相礼拝を熱心に始めました。また、青少年の座禅的瞑想法である深層観や、ご先祖に感謝する行である先祖供養も行いました。すると次第に A さんの姉に対する見方が変わってきました。それまでの A さんは、姉に対して険悪的な態度をとっていましたが、自然と親密的な態度が取れるようになっていきました。そうしていくうちに、お姉さんの心も落ち着いてきたようで、5年くらい前からお姉さんは一切暴れなくなりました。そして今ではとても平和な毎日になり、2年前からは A さんの自宅で私有会を開催するようになりました。以前は考えられなかったことです。料理の得意な A さんは、手作りのお菓子を作って皆さんを喜ばせています。そして、ただただ感謝で生活をさせていただいています、と言われていました。この A さんが苦しみの世界から抜け出せたのは、青少年で学んだ真理を長年にわたって素直に実行し続けたところにあると思います。A さんは何年もの間、暴力を振るうお姉さんを何とかしたいと思って悪と格闘しました。しかし、真理を学ぶことによって、お姉さんは本来神の子で優しい素晴らしい存在だと、心で認める訓練を続けた結果、お姉さんに対して無条件に感謝することができたのです。そうすることによって A さんは因縁を信仰によって超越したと言えるでしょう。さて、皆様もどうして自分がこんな目に遭うのだろうかと思うような困難に遭う場合があるでしょう。しかし、因縁因果の法則とは今の人生だけで完結するものではありません。成長の絵では、私たちの生命は永遠に生き通しであると説いています。そのため前世、前々世、もっと前に積んだ因が今生活している現世で現れることがあるのです。つまり自分が過去に蒔いた種が生えてきたのです。また、成長の絵では、形に現れたらそれで消えるとも説きます。ですから、どんなことが現れても、これで良くなる、 現れたことによって過去の業が消えたと感謝してそのことを受けると感謝の因が蓄積されます。それが良き種としてまかれると将来に幸福ばかりが芽生えることになるのです。このように成長の絵を学んでいきますと、私たちの周りに起こるすべての出来事は神様の救いの現れであると捉えられ、これによって成長させていただくという感謝の心になることができます。すると、因縁に縛られた世界から一変して、良き因縁を創造する生き方になるのです。最後にテキスト56ページを朗読します。何人も幸福を求め、豊かさを求め、健康を求めているけれども、それが得られないのは、反対の方向に向かってそれを求めているからである。人間の幸福を、ある特定の物質とか、ある特定の位置とか、ある特定の場所とかが与えるものだと考えるならば、それは本当に幸福が存在しない場所にそれを求めていることになるのである。人間の運命というものは、自分の心の展開であるから、自分の心を整えることがまず第一であり、自分の心に実相の完全さを常に感じるようにしていると、自然に現象界において、内から催してくる自他の動きが、実相の完全さを現象化するように展開してきて、幸福、繁栄、健康などが得られてくるようになるのである。朗読終わります。成長の絵では人間は神の子であると教えています。私たちは皆、神様に祝福されている神の子でありますから、幸福になるより仕方がないのです。皆様の幸福をお祈りして、本日の放送を終わらせていただきます。